皆さんに、残念なお知らせがございます。すいません。いつものです。いつものやつです。はい。いつものやつでございます。いやー、今日のお題、睡魔に、睡魔が現れたってことではございますが、アリスさん、睡魔に負けてるのかな？はい、というわけでですね、しずいさん、和骨でございます。いらっしゃいませ。桜さんもこんばんは、毎度でございます。ぽいぽいさんが、アリスさん、寝ちゃった？っていうね。いや、起きてないん、逆に、何でしたっけ？仮眠をして起きてないのではないかなって思っております。はい、泉さんもこんばんは、毎度でございます。いらっしゃいませ。ザカルさんもこんばんは、毎度でございます。はい、こちらで、ここで業務連絡がございます。その、以前、先週ですね、ちょっと、何だったっけ、セーブデータが、先週の木曜日に行われた、何だったっけな、セブンデイズトゥデイ無双のセーブデータの不具合の件についてなんですが、一応ですね、そのね、トラブルのあった方からのご依頼で、一応、言われたデータを消してみました。まあ、明日ですね、ちょっとよかったら試していただければなって思っております。以上、業務連絡でございました。はい、というわけでですね、当選坊主さんさん、ニコニコ国ありがとうございます。やっほー。これは媚び売らないといけない感じではございますが、今は戻ったけど、なんか音声がおかしかった。なんだと？もしもし、私の声が聞こえますか？音声の調子いかがでしょう？BGM 流してはいるんですが、はい、なんだったっけ？バジトンプさんがスリンプとか、カティオン、カティーノとか睡眠系呪文は序盤最強。おうほうほうほう。まあ、でもなんか睡眠ってさ、なんか聞く敵、よく聞く敵と、よくあまり聞かない敵と、ボス敵とかにあまり聞かなかったりするんですけどね。睡眠系の魔法が、優秀な、隠しボスとかもいたりするんで、ちょっとね、アリスさん鳴らしてみよっか。よし、ちょっと待って、その前に、アリスさん、配信、始まってますよ。はい、とりあえず、LINE でメッセージを送りまして、来てないよね？来てないよね？来てないよね？うん。はい、ちょっと一応鳴らしてみますか。音声通話。お、うい、あ、返事が来た。返事が来ました。はい、今返事来ました。あ、よかったよかった。これでアリスさんは、登場する予定でございますんでね。はい、というわけで、今日オープニング、頑張って繋いでる。なんだと？事前に準備しとけよーっていう、まあ、ツッコミは置いときまして。そう、アリスさんはね、現在、繋いでるんじゃなくて、現在、階段、放送ブースがですね、2階にございまして、現在ですね、必死に、放送ブースに登ってる最中でございます。 はい、お母さんだった？いやいや、どうなんでしょうね。はい、っていうわけでですね、レイブンズナイト始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。では、いつもの、画面に切り替えつつですね、はい、今日も始めていきましょう。アリスさんはどうやら、そろそろ登場予定らしいのでね、待っておきたいと思います。では、レイブンズナイト第719回放送ではございますが、本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトに、レイブンズナイトのお時間です。レイブンズナイトにってなんだ。はい、レイブンズナイトのお時間でございます。この番組では、バーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、睡魔に負けないラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、変態バーチャルライバー HRR と HR がお送りしたいと思います。はい、そしてですね、相方のアリスセラフィムさんですが、どうやら現在回線の不調でして、今繋いでる最中らしいです。 はい、なのでね、もう少しお待ちいただければ到着するのではないかなって思ったりしております。はい、というわけで、こんばんは、泉さんがスコップもらってる。ん、泉さん、あ、そっかそっか、以前なんかね、スコップ販売、行ってた時にそのスコップをゲットしたのかなとは思いますが、はい、というわけでですね、今日も、レイブンズナイト始めていきたいと思います。しかしアリスさん、何時頃来るのかな。どうやら、今現在必死に階段を登ってる最中でございます。一応ね、連絡は先ほど繋がりましたので、そう、今慌てて階段を登ってる最中だとは思いますが、まあ、そんなこんなでですね、今日もレイブンズナイト、始めていきたいと思います。この放送ではですね、ニコニコ生放送、ツイキャス、あと、YouTube ライブでの配信、3番組同時配信を行っておりますんでね、あと5分だな、いやー、そう、5分で到着すればいいんでしょうけどね。しかし俺気になるんですが、アリスさんってこの、まあ、回線の不調とかいろいろあると思うんですけど、何時ぐらいから準備してるんでしょうね。10回何、そう、アリスさんの放送ブースへ上がるための、階段めちゃめちゃ長いんでね、めちゃめちゃ長いんで、そう、それに2階の放送ブースに到達するまでに随分と、時間がかかる感じでございますが、はい、まあそんなわけでですね、まあアリスさんが来る前には、適当に雑談とかをしながらですね、やっていきたいと思います。そう、皆さん最近いかがお過ごしでしょうか。明日ものすごい雨が降るらしいです。めちゃめちゃ雨が降る予定らしいんですが、そう、私ね、その雨の時期、梅雨の時期っていうのは結構好きなんですよね。なんだろう、雨の降らないジメジメしている季節っていうのがめちゃめちゃ好きなんですよ。まあ、緑なのでね、そんな話をすると、お前カエルかとか爬虫類かとかってね、言われることがあるんですが、意外とね、なんだろう、ジメジメしてる季節って肌の潤いがいいと思いません？そう、汗がかくほど暑くなるとダメなんですよ。蒸し暑いはダメなんです。そう、なんというかね、湿度が高い時期っていうのが私非常に好みでございまして、そうですんでね、なんだろう、なんとなく肌が潤う感覚が味わえるってことですね。はい、ポイポイさんが5秒後、うん、5秒、5、4、3、2、1、来ないですね。はい、元囚人さんがね、サメウラダムも今のうちに貯水しとかないとってことですね。あれ、ちょっと待って、なんかコメントがうまく反映されてないぞ。サメウラダムは、今のうちに貯水しとかないとですね。はい、例えば、しすいさんも赤ずきんちゃちゃのスイマのタイマー、水泳選手のタイマーの名前を、スイマのスイマーか、水泳選手の名前ですね。なんかね、YouTube でコメントの読み込みソフトがエラーが発生したため、サーバーとの接続が切断されました。自動的に再接続しますので、ちょっとエラーが出てるみたいです。はい、ですんでね、ちょっとね、コメントの反映が一部反映されないこともタイミング次第で反映されないことがあるかもしれません。ご了承くださいませ。こちらの方ではね、見れてますので、それをちょっと読み上げるような方向にで、フォローしていこうかなって思っております。そう、サメウラダムなんですが、貯水率ですね、もう貯水率がそのなんだろう、某巨大掲示板で実況されるようなぐらい、上下するっていうね、結構面白いダムでございまして、そう、今のサメウラダムの貯水率いくつでしょうね。サメウラダム貯水率、はい、サメウラダムっていうのはですね、私が住んでる、某うどん製、まあ、うどん製うどん県のですね、四国の水がめって言われてる、そう、四国全域に水を提供しているね、巨大ダムなんですよ。というわけでですね、現リアルタイムの貯水率っていうのがですね、サメウラダム実は見ることができるんですよ。現在ですね、なんと、2023年6月7日 21時の時点では、貯水率なんと 100% でございます。マックスだ、貯水率 100% だ。いや、ここしばらく貯水率は 100% をずっと維持してますね。うん、ですです。ここずっとね、貯水率 100% を維持しております。そう、ね、あのサメ浦ダムの貯水率がそのね下がったりすると、なんだったっけ、水底にある、あれが見えるんですよね。なんか昔役場があったその建物、建造物かな。そう、水がなくなるとその水底に沈んでたその役場とかの建造物が見えたりしてですね。で、その貯水率があまりにも乱高下するので、なんだろう、結構ね、某巨大掲示板とかでその貯水率実況スレッドみたいなのが、一回ね、立ったこともあるような、そんな感じのね、ちょっと、面白い噂のダムではございます。ちなみにその貯水率が、すっからかんになると、うどん県の人間、うどん茹ですぎややめろってね、各県から怒られるっていう、そんな感じではございますけどね。さあ、というわけでですね、スイミーなら知ってる、スイミーって何だったっけ、スイミー、あ、あれだ、見たことある、なんだろう、子供の頃にあった絵本だ。そのちっちゃい魚が集まってでっかい魚をね、モス一匹だけ黒いやつが目の代わりをするってやつですね。いや、まあでも、なんだろう、目がないスイミー、目あってもなくても一緒じゃねえのって思ったりはするんですが、そういう話ね、するのは野暮かなとは思いますけどね。はい、小学校の国語の教科書にあるやつ。そう、まあまあ、あれってなんだろうね、多少のね、体の色の違いとかで仲間外れにしちゃダメだよみたいな感じの、イメージの、なんだろう、イメージの、あれ内容だったりするのかなって思ったりはしますけどね。ところでアリスさんまだどうやら、ネットの接続というか階段が随分と長いようですね。はい、ではですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございますって言ってもね、すでに画面下に、出てるんですが、本日のお題はこちら、じゃじゃん、睡魔が襲ってきた。あ、びっくりマーク入れるの忘れてるわ。本日のお題、睡魔が襲ってきた、にゃっと。さあ、あなたは戦いますか、戦えますか。はい、本日のお題は睡魔が襲ってきた、で行ってみたいと思います。そう、あのね、最近私何だったっけ、夕方ぐらいになるとめちゃめちゃ眠たくなることがあります。そう、お仕事から、まあね、うどん製の方々にうどんを提供するお仕事から帰ってきて、そう、一息ついた時間にめちゃめちゃ眠くなります。そう、ほんで、まあ夕方お昼寝したりとかすることもあるんですが、ただね、ちょっとね、その何でしたっけ、睡眠不足というかその睡眠時間っていうのはめちゃめちゃもったいなく感じてまして、ちょっとね、その睡眠、お昼寝したりするんですけど、そのお昼寝時間を削ることによってなんか作業の効率が上げれたりするんではないかなって思ったりしてるんでね。なのでちょっとね、お昼寝時間、アリスさん、こんばんは、毎度でございます。
よかった、なんかマイク入ってないかなってちょっと思った。
そうそう、最近その夕方頃にね、眠たくなってですね、お昼寝をすることがあるんですけど、その時間がね、ちょっと問題もったいなく感じてしまう今日この頃でございます。
わかるよ。
はい、橘岡ちゃん、こんばんはなんです、毎度でございます。
ブレスさんもこんばんは。橘
岡さんがね、睡眠あったりなかったりの話かなっていうことではございますが、睡魔が襲ってきた時のあなたの対策方法っていうのをですね、皆さんに今日はお題として、教えてもらおうかなって思っております。今日のね、お題の説明をしております。そう、睡魔が襲ってきた、あなたはどうしますか。おとなしく寝る、戦う、カフェインを決める、明日休みにする、そんなことより野球しようぜ、磯野。いや、それはあんまり関係ないと思いますけどね。さあ、というわけでですね、アリスさんの画面を、作っていきたいと思います。さあ、ところでアリスさん、
はい、やっとつながったよ。
お疲れ様でございます。
ちょっとなんかさ、うん、この頃つながりが悪くて、
はいはいはいはい、はい、
特にディスコードっていうかこのパソコンがつながるまで、
はい、
4回ぐらいあの接続切断接続切断みたいなの
をやってて、ははなるほど
一番最初にさってつながってくれれば、
はい、
あのほら何もしなくても結構普通につながるもんじゃん。
まあまあ、あの回線のあれが良ければね、その回線のその品質という
か、ね、でもね、うん、今までのパソコンではつながってたんだけど、はい、ノートパソコンさんは最初はつながってくれてないんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それでディスコード立ち上げちゃうと、
うん、
ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるなっちゃうだけでつながらないんで、
なるほど、
ディスコードを立ち上げる前に、
うん、
アンテナと奮闘、
はいはいはいはいはい、
ちゃんと時間前には来てたんだよ。
いや、なんだろう、
来てたんだよ。
わかる、
もっと前に来るね。
それはわかる、それはわかる。
うん、もっと前に来るよ、はい。
まあ、その
あのセブンデイズツーダイの時なんかは多分、
うん、
すごい前に来てるからつながってるんだと思うんだ。
そう、なんだろうね、そう、私無線LANっていうか、うん、あの有線やからその辺気にしたことないんですよね。そう、物理的に線つなげてますから。で、何でしたっけ、その無線 LAN でも、無線 LAN、 あのスマホとかさ、タブレットとかってあの Wi-Fi で無線 LAN でつながないといけないじゃないですか、
うん、
なのでその俺の部屋にまで、線を引いてきて、その線の先っちょに無線 LAN の機械がアンテナが刺さってるって感じしてます私。はい、なのでね、ちょっとそれの影響があまりにも、私のね室内電波が混線してるのか、ほら、うん、スマホに使うためのあの Bluetooth のイヤホンってあるじゃないですか、
うん、
あれがなぜか私の室内では繋がりにくいんですよ、めちゃめちゃ。そう、あのスマホとこのワイヤレスイヤホンね、あれがね私の室内に限りスマホとめちゃめちゃ繋がりにくいっていう弊害があります。電波が多分ね私の真横から出てるから、そのなんだったっけ、ワイヤレスイヤホンの電波とその無線 LAN、 Wi-Fi の電波って同じような帯域が使われてるんでね、まあ、その辺の影響もあるのかなって思ったりはしておりますが、というわけで、アリスさん、おはようございます。
おはようございます。
今日は睡魔に負けたわけじゃないですね。今日は睡魔に負けたわけじゃないってかないんですよね。あれ、アリスさん電波つながってる、もしもし、
つながってる
よ。かったかったかったかったかったかった。返事がなかったのでちょっとびっくりしちゃった感じでございますが、はい、さあ、今日は睡魔に負けたわけじゃなかったんですよね、多分。
そうなのよ。
はいはいはいはいはい、あれ、あの若干タイムラグある。そんなことはない。
おう、大丈夫だ。
お、臨床、
任せろ。
臨床してみるか。カエルの歌が聞こえてくるよ。あ、まあ、それ、あ、大丈夫です。今まで通りのディスコードのタイムラグですね。はい。まあ、そんなこんなでですね、まあ、エラーといえば、回線エラーといえばですね、最近その、何でしたっけ、コメントのね、吸い上げソフトが、なんか YouTube さんとの接続がね若干不安定だったりすることがありまして、昨日ねそういえば YouTube の接続めちゃめちゃ焦りました。
え？
昨日ねその、うん、この配信枠を立てようとしたら、その YouTube 君のその、まあ、過去の配信のやつを引っ張り出したりすることができるんですけど、それを引っ張り出した時にですね、中身がすっからかんになってるっていう怪現象が起こりまして、そう、深夜にね配信枠を立てようとしたら配信枠が立てられなかったんですよね、まあ、それでねちょっと焦ったりしましたが、はい、というわけで黒羽沙羅さんこんばんは。おっと、お久しぶりでございます。はい、というわけでですね、今日のお題は睡魔に負けた、睡魔が来た、睡魔が現れたっていうことでですね、睡魔に対する対抗手段とかですね、まあ睡魔には負けちまおうとかね、あなたの意思いろいろと教えていただければと思います。各場所なんですが、レイブンズナイト、 と検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、コメントしていただいたりマシュマロ投稿いただいたりですね、いろいろあると思います。いろいろ、方法はございます。よかったらですねバンバン、コメントなんかはガンガン拾っていきたいと思いますので、よかったら、コメントのほどよろしくお願いいたします。はい、結び刀ゲットした。お、どれの話だろう。はい、というわけでですね、今日のお題への投稿お待ちしております。よろしくお願いいたします。レイブンズナイト、今日も楽しんでいきましょう。NN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース、出来事なんかを紹介しつつ、我々が先週1週間何をしてたかとかね、そういう近況報告とかもしていくような、そんなコーナーになっております。さあ、そんなこんなでですね、なんだったっけ、先週1週間とかちょっとしたニュースとかを紹介していく、いこうと思うんですが、そう、いくつかね、なんか私も気になるニュースを引っ張り出してきてるんですけど、アリスさんはなんか今日、今週紹介したいもん、うん、今日なんか紹介したいこととかってあったりする？
は
いはいはい。
あったんだけどな。
はい。
すごくあったんだけど、ちょっと思い出すまでちょっと時間ください。あ、
了解了解了解了解了解。ではですね、ちょっとね、その気になるニュース、これね、私もそのいろいろと利用しているので、すごい気になるニュース、いくつかありますんで、これねちょっと、紹介したいと思います。はい、まず1個目なんですが、まあ、気になるニュースのその1つ目、これねちょっと怖いですよね。皆さん、電子書籍ご利用、よく利用してます？アリスさん、
電子書籍は、うん、ダウンロードしたりするやつ？
そうそうそうそうそうそうそう、まあ、有名なんだったらその Amazon の Kindle とかですね。ブックワーカー
とか。なんか必要な時だけかな。
はあ、はあははあ、うん。そう、まあ電子書籍ね、利用することによって、そう、本が、まあ、日本人は紙媒体の本もね結構、欲しがるところはあるったりするんですけど、そう、これを聞いてるリスナーの皆さんもですね、電子書籍とかってどの程度利用してるかな、ちょっとその辺もね、気になりするところではございますが、まあ、そんなね、最近電子書籍いろいろと何でしたっけ、流行り出してるところではございますが、そう、日本ではございません、海外でこのような、ニュースがございました。ドン。はい、中国のアマゾンの Kindle ストアが停止されるらしいです。なんと。
あれ、なんで？
で、購入済みの本も、6月30日を最後に再ダウンロードできなくなるっていう、ニュースが出ました。はい。そう、一応ですね、アメリカの Amazon.com は、電子書籍を販売する中国の Kindle ストアの、運営を6月30日に停止し、以降は電子書籍の新規購入ができなくなると発表しました。で、来年ですね、2024年の6月30日以降は購入済みの書籍のダウンロードもできなくなるが、ダウンロード済みの書籍や個人のメモは引き続き閲覧可能だそうですね。そう、こちらはですね、Kindle ホーム、Kindle の、公式ページも、運営を停止しまして、2024年の、6月30日で、カスタマーサービスも終了する予定だそうです。そう、まあ、こちらはですね、中国向けの Kindle ストアは12年の12月にサービスは開催されたんですが、
うん、
そう、まあ、でそのね、Kindle 専用の、ね、電子書籍リーダーとかの販売台数なんかも世界一になって、まあ、急成長を遂げたんですが、うん、そう、なんか中国のですね、読書市場の変化に加え、競合他社も次々と台頭して、まあ、Kindle の存在感が薄まってた っていうことでございますんで、別にその中国がなんたらかんたらしたっていうわけではなくて、
うんうん、
なんかなんだろう、競合他社にまあやられたというか、なんていうかね、うん、そんな感じのものらしいですけど、もうですんでね、これね、いや私もね、実を言うと、この Kindle ではないですけど、その電子書籍関連でですね、うん、そう、購入していたサービスが、終了になって、うん、まあ、その場合は他社のサービスに移行して今後はこっちからダウンロードとか閲覧とかできますよってなったんで、セーフだったんですが、まあ、こういうね、その電子書籍完全に夜逃げされたりすると、いやーどうしようもなくなるなーって思ってね、ちょっと困ったりする感じではございます。はい、ちなみにコメントでですね、泉さんがエロ本は全て電子書籍で買っている、素晴らしい素晴らしい死んでも証拠が残らないので、いやいやいやいやいやいやいや、でもね、最近知ってます、昔なんだったっけ、ちょっといろいろと携わったことがあるんですけど、そのデジタル就活サービスとかそういったのもあるらしいですよ。デジタル、そうで、デジタル系の、うん、ものを、まあ、引き継ぐもの、処分するものっていうのをあらかじめなんたらしておくサービスみたいな、
うん、
とか、あと何でしたっけね、その亡くなった方のね、スマホのロックを解除してほしいとかっていうご依頼もあったり、なんかあったりすることもあるみたいです。なのでね、
なるほど、
そうそうそう、ですんでね、まあでもそのなんでしょう、そう、人が亡くなったりするとき、まあそう、まあパソコンデータとかね、中身とかね、逆にそのなんだろう、電子書籍の場合購入履歴とかさ、そういったんで中身思いっきり残りそうな気もしないでもないんですけど、うん、まあでも紙媒体の書籍よりはね、どうだろうっていうところはございますけどね、うーん、まあ難しいかな。あと、どうやらチャットが切断されました。あ、接続しました。はい、ちなみに、YouTube の方ですね、 YouTube のそのコメントの機能がちょっと一瞬切断されたみたいではございます。はい、そう、まあそんなわけでですね、その電子書籍、まあやっぱりね、そのなんだろう、サービスが終わったらっていうのもあったりするんですけど、まあその辺はね、なんだろう、大手とかに頑張ってもらうしかないんかなって思ったりはしますけどね。はい、元囚人さんが、ちなみに家宅捜査された時のことだけど、エロ本の電子データは押収されなかったそうです。されたらやばいと思ったけど、あーなるほどねそう、なんかね、所持してるだけでアウトなやつとかもたまにありますからね。はい、ポイポイさんがエロ本の中にヤバい証拠とか隠すの最強じゃん。そうなんですかいやー、まあまあまあ、あくまで没収されなかっただけであって、家宅捜査でいろいろと調べられたりするしたのもあるかもしれませんけどね。ですので皆さんね、何でしたっけ、決して、危ないことはしないようにですね、気をつけてください。元囚人さんから、こちらにいるね、元囚人さんの経験も、経験をこうね、耳にしつつですね、はいはい、まあ、そんなこんなでですね、そう、うん、日本のアマゾンに関するもう一つのニュース、これね、
うん、
アリスさんもちょっと気になるかもしれない。
何？
アリスさんもちょっと気になるかもしれない、アマゾンのニュースです。
はい、教えてください。
はい、まだね、日本では展開される予定ではございませんが、はい、ドン、アマゾン携帯業界を破壊か、アメリカのプライム会員に格安プラン提供の可能性だそうです。はい、アマゾン携帯業界を破壊、 そう、あのアメリカのね、ほらアマゾンってプライム会員ってあるじゃないですか。その通販の、金額が安くなるとかさ、そういったそのプライム会員向けにですね、なんと携帯サービスを開始するかもしれないっていう噂が立っております。
うん、
そう、これね、なんだったっけ、今までほら、いろんな携帯会社と契約したりとか、まあ、アリスさんもそのね、あの、うん、最近格安の携帯会社ですね、
やっとね
やったと思うんですが、まあ、こちらですね、そう、プライム会員向けに、格安または無料の携帯電話サービスを開始することを検討しているらしいです。なのでね、これが出てくれば、まあ、日本でやってみてくれたらどうなる、日本でまで来たらどうなるのかっていうのをね、その楽しみでもあり怖くもあり、まあ、価格破壊とかをしてくれたらね、めっちゃ嬉しいんですけどね、その値段がね、その携帯業界、携帯関連の値段が安くなってくれりゃいいんでしょうけど、そう、プライム会員ですね、そのプライム会員に、ただね、これプライム会員って言ってますけど、アメリカのアマゾンのそのプライム価格ってめちゃめちゃ高いんですよ、確か。日本よりめっちゃ高いんです。あの、プライムの会員ってこの送料を無料にしたりするサービスとかが結構ついてるんですけど、日本と違ってアメリカってめちゃめちゃ広いじゃないですか。だから、あの、送料無料とかのサービスをつけようものなら、あの、かなりね、金額を取っておかないと赤字になる可能性がすごい大きいのでね、ですんで、そう、なんだったっけ、アマゾンのね、プライムのサービスとか料金大きかったりするんですよ。まあ、皆さんネット通販とかね、最近いろいろと、利用してるとは思いますが、まあ、買いすぎ注意と、ネット通販はね、自分でカゴに入れて、買う感覚がございませんので、ついついね、ああでもないこうでもないものをポチポチしてしまう可能性ございますのでね、皆さん、買いすぎに注意してくださいね。あとはその電子書籍とかね、なんかも形の、手元に形が残るわけじゃなくてかさばらないのでね、そちらもついつい、買いすぎてしまうような、そんな感じになったりしますけどね。はい、ちなみにイルズミさんが、 HR さん、 3TB のお宝に違法なものがあったら早めに処分しておいた方がええで、ありがとう、ご忠告ありがとうございます。あ、ちなみに、あの、先週、ハードディスクなんだったっけ、そう、3TB のハードディスクが壊れかかったっていうんで、新しいハードディスクに移行完了しました。無事ね、移行することができましたので、皆様にご報告したいと思います。ちなみにバックアップソフトもね、稼働しておりまして、無事バックアップもできるようになりました。でポイポイさんが、北極に住んで無料配送、配送料無料したいな。いやー、北極に物送ってくれっていうのは難しいかな。そもそも北極って今人住めるんですかね。なんか南極基地とかよく聞いたことがあるんですが、北極とかって人が住める環境っていうのはあるんでしょうかね。まあ、その辺も、気になるところではございますけどね。はい、さあ、というわけでアリスさん、あの、今日はなんか控えめではございますが、はい、スイマに負けつつあるんですか、ひょっとして。
大丈夫です、
生きてます、
大丈夫です、
生きてますか。
ちょっと生きてるよ。
ちょっと、うんうんうん、
今日はね、
はい、
薬を取りに行ったんだよ。
はいはいはいはいはい。
そんでもって結構待ってさ、
うん、
でちょっとこの間仕事場の、あの、検診でね、
はいはいはい、
肝臓のコレステロール値がちょっと高かったんだよ。
コレステロール値が高い、はいはいはいはいはい、
血液検査のね、
はい、
それで先生に一応その検査結果の紙を見せたんだけど、
はい、
うんうん、これぐらいなら、うん、まあ普通じゃない、うん、まあ、ちょっと高いぐらいで、男性でもこの数値はこれぐらいだし、
うん、
そんなに気にすることじゃないよって言ってたんですよ。
はい、
それでとりあえずでも診察終わった後に、うん、もう一回ちょっと先生のとこ行って、うん、先生って言ったら、先生トイレに行ってたんでちょっと待って、
はいはいはい、
で先生に、一応ちょっと肝臓のコレステロール値がちょっと気になってですね、前に出していただいたクレストールがあれば、まあ、クレストール以外にもあるならって言ったんで、 のね。
はいはいはい。要するに薬くれ言ったんですね。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
ちょっとやっぱり欲しいなと思って。
なるほどね。
で、うん、もう一回血液検査の紙見して、
はい、
でもコレステロールじゃなくて、こっちコレステロールでもこっちの数値の高いねって言われて、
おー、自己診断
先生どこ見たのって思って、
自己診断、アリスさんの自己診断
そう、先生どこ見てたのって。アリスも ABCD の D に行ってるんだよって思って。 D は検査してくださいなんですよ。
はい、つい追い検査が必要なぐらいのレベル
ですよ。
はいはいはいはい。
そしたら先生がじゃあ何だっけな、ガナトン。
ガナトン、ガナトン。はい。
違う、ガナトンは別のだ、別のだ。吐き気止めだ。なんか、じゃあ今度何々出そうかって言って、
はい。
じゃあとりあえず、まあ血液検査やってくって言うから、お願いします。
一本抜いとく。一本抜いとくみたいな。
って言って、
はい。
うん。それで何だろう。
はいはいはい、
血液検査するのに、はい、看護師さんが戻ってくるのを待つのに、
はいはいはい、
やっぱり午後3時以降のほら、またお休みが長いからさ、病院
で、はあはあはあ、
でそれまで待って検査して、はい、っていうか血液取ってもらって、
はい、
でこう血液取るときにさ、いつもここから取るんですよ。
はいはいはい、はいはいはいはい、
それでじゃあここにしましょうねって言って、
はい、
でじゃあちょっと縛りますねって言って、もう縛った途端にもう親指中に入れてグーやるじゃないですか。
はいはいはい、もう手なで。
でじゃあ手を握ってますねって言われて、
アリスさん抜かれるの手慣れすぎでしょ、本当。
手慣れすぎなんですね。それで、
はい、
針ちょっと、じゃあちょっと刺すとき痛いですからねって言って、ブシって、
はい、はいはいはい、
それでブシって刺されて、
はい、
そしたらこうなんだろう、試験管みたいなやつを、中に白い粉がちょっと入ってるから、はい、この粉は何ですかって言って、あ、はい、これは薬品でって言って、あ、凝固するのを送らせるような感じですかって、あ、そうなんですよって言われて、で血がふいーんって入ってったから、
はい、
あ、真空のやつですねって言ったら、詳しいですねって言われて真空管で、
はい、あれですよね、自然にその、
そう、
圧力でこう吸い上げてくれるタイプのやつねはいはいはい、はあ、さすがだ。てか、何でしたっけ、アリスさんが病院に通い慣れすぎてるっていうのもありますし、まあ、しずいさんが言うようにね、アリスさんの話に出てくる医者は毎回不安になるっていう。
そんな、不安になるっていうかさ、
はいはい。
うん、ほら、ほら、ベイカー脳腫の時もさ、
はい、
とりあえず自分で自己診断してから行って、普通はね、はい、
うん、
もう本当にここが悪いんですよとか、とにかく不安を訴えて先生になるべく高い、はいはいはい、よく見てくれるようにするのが、
うん、
まあ、患者の正しい姿というか、
ね、
下手にちょっとほら、まあまあまあ、ちょっとこれっぽいんですよ、みたいなことやると、
うん、
お医者さんによってはちょっと否定したくなる人もいるん
ですよ。そうそうそうそう、むってなってね。
そう。うん、はい、だけどアリスは、順を追って説明をして、
はい、
それでまあ検査をして、
ね、
先生が、うん、やっぱそうですねみたいな感じになるわけなんですね。
はいはいはいはい、はい、お、鶴瓶さんにニコニコ報告ありがとうございます。
じゃあ
先ほどもね、当選凡事さんたくさん、ニコニコ報告いただきましたんでね、そう、まあでもそうだな、そうだからね、まあ自己診断、最近ではなんか AI が自己診断のお手伝いをしてくるっていう、くれるっていうのもあるらしいですけど、なんか医療業界とかがですね、なんだろう、画像判定とかあるじゃないですか。
うん。
レントゲンを見てとか影を見て映ってる映ってないとかっていうのでさ、その画像診断をするときに人間の目視だけじゃなくて、その AI にも見てもらうみたいな感じの、試みを、まあ、やろうとしてる的な話もまあ聞いたことはありますね。
うん、
はい、だからまあ人間だと見落としがちな部分を、まあ言うたら二重チェックですね。どっちかに頼るっていうのも良くないとは思いますけど、そう、二重チェックで AI を頼るっていうのはちょっとね、手法としては、まあ、AI も間違えますからね。 AI も間違えるし嘘つくし、まあ、人間もミスするしね、間違えたりするんで、どちらも完璧 とはいかないですけど、まあ二重チェックっていう意味ではいいのかもしれませんけどね。あ、NN さんこんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。
ママです。
はい、というわけでですね、私もニコニコ広告、ニコニコ広告溜まってるチケットをですね、投入してみたいと思います。さあ、というわけでアリスさんに媚びを売ってもらうためにニコニコ広告を、投入しましょう。
なんだと？
自ら自作自演、自作自演をしておきたいと思います。やっほー。はい、自作自演の、無料チケットを使っての、なんか、チケットを使ってニコニコ広告したら、追いチケットがもらえた。こんなことってあるのね。はい、追いチケットもどんどん投入していきましょう。はい、ニコニコ広告。180ポイントとかのチケットもらえても困るんですけどね。なんだったっけ、100ポイント区切りでしか、ニコニコ広告投入できないですから。はい、というわけでですね、100ポイント区切りでニコニコ広告を投入しました。というわけでですね、はい、自作自演も終わったところで、そう、今日ニコニコ広告いただいた方に、アリスさん、媚び言っときましょう。
え、媚びですか？
久しぶりに媚び言っときましょう。
そうか、久しぶりかな。ね、しょうがないな。
前回は随分とカオスなことになりましたからね。そう、前回ゲストに来ていただいた方、ディステルさんって方にゲスト来ていただいたんですけど、前回の放送は、マジで、見どころ満載のカオスな放送だったのでね、よかったらアーカイブの方、見ていただければと思います。だいぶやばかったです。はい。まあそんなこんなでですね、アリスさん、媚び言っとこう。
はい、いいですよ。
いいですかいいですか？
いいですよ。
いいですか？媚び売っときましょうか。はい、というわけでですね、アリスさんの媚び売り準備して、よ。
ね。さあ。
はい。
来るがいい。
ちょっとお待ちくださいね。
いくらでも売ってやろう。
いくらでも。
この媚びを。
いくらでも売ってやろうということで、アリスさんの媚び売り、ちょっち準備してるんで待ってね。ちょっち準備してるんで待ってね。
さあ、
アリスさんの。
ちょっとアリスまだ YouTube の画面見れてない
の。なんと
早く見たいな。
なんと、あれ、背景が偉いことになってるから、これちょっと、なんか可愛らしい背景にしとこう。はい、というわけでですね、トランジションボンの、BGM も、ドン。
では、参るぞ。媚びは言いませんか？皆さん、アリスの媚び、お高いですよ。たくさん買ってね。媚びは言いませんか？今なら、媚びかける2でお値段4倍。いかがですか？アリスの媚び、いりませんか？
ありがとうございます。はい、というわけで、アリスさんのコビタイムでございました。はい、というわけでですね、素晴らしい、今日は久しぶりの、本気のコビ売りが、てか、あれ、なんだろう、マイクの音質がさ、めちゃめちゃ良くなってるからさ。
なるほど。
そう、マイクの音質が良くなってるから、
その分、次がちゃんと伝わってる？
そうそう。このね、
よかった、よかった。
このね、ドキドキ感が、いつにも増して、アリスさんのコビ売りパワーが、ものすごいアップしたのではないかなって思ったりしております。それもマイク変えたんですよね。
うん。
なんか、何回か前の、テスト配信みたいなこともやったりはしましたが、まあ、そんなこんなでですね、そう、ヘッドラインニュース、見つけたやつあと1個だけあるんですが、ね、これちょっとね我々にもね、関係しそうなニュースというか、まあ話題というかですね、ちょっと、多方面に喧嘩を売るかもしれない、若干危ない話題ではございますが、これちょっと差し込んでみようかな。はい、これね、まあ、ある意味不審議現象なのかもしれませんが、これドン、はい、VTuber 業界、なぜか大企業ほど失 敗する
え
っていう噂が、噂というか、なんかのニュースがあるんですよ。実を言うと
大企業というと、
はい、
あの七色、
そうではなくて、
はい、
例えばですね、そうソニーさんとか、
うん、
まあ、あのスクエニさんとかサントリーさんとかロート製薬とか、そうアマゾンさんとか、まあ、先ほども名前出てましたけど、そのアマゾンさんとか、そのアドウェイズさんとか、あとバンダイナムコさんなんかもこういわゆる VTuber を輩出してるんですよ。ですです。
お
う、そう VTuber を輩出してるんです。
してたのか。
してるんですよ。なんと
知らなかったよ。
はい、ロート製薬なんかもね、輩出してるんですが、
え
そう、ロート製薬もね、
そうなの、
VTuber さん輩出してるんですが、
もしかしてあれなの、
はい、
目薬片手に放送してるみたいな。
いや、わかんないです。そう、どうやら人気が出ないまま行方不明になってるらしいですけど。
つらすぎる。
そう、なんだろうね、
うん、
そう、不思議現象。まあこれね、多分ね、思うんですけど、
うんうん、
VTuber 業界自体が、その、フットワークが重くなるほど不利な業界なのではないかなって思うんですよ。
出遅れた感だね。
そうじゃなくて、その VTuber を始めるとしても、うん、その VTuber さん自体が、うん、その、フットワークの軽さの部分っていうの、まあ、例えばその大手企業の場合だったら、ほら企画書通して何々をして、うん、こういう配信をしますみたいなことを多分、
う
ん、
そうだね、
やらないと、やらないといけないんでしょうね。
うん、裏方がガチガチに固められないと。
そうだから、その逆にこういう VTuber さんってこう生配信の場合、いわゆるライブ感っていうのを楽しむ必要があるじゃないですか。
うんうん、
そのライブ感を出すためにとなると、ちょっとその辺のね、フットワークの軽さっていうのがやっぱり必要になってくるんではないかなとは思うんですよね。まあ、例えばなんですけど、うんうん、そう今ではもうトップクラスの某ふんふんライブさんなんかの VTuber さんなんかも、
うん、
そう意外とね、個人勢の方とコラボしてたりもしてるんですよ。
ほうほう。
そうなので、まあ個人勢って言うてもね、それこそ個人でチャンネル登録者数何万人も持ってるような結構な大手の方ではあるんですけどね。
うん。
そうだから、そういうフットワークですかね。まあ例えばその某巨大企業さんなんかがその個人勢とコラボするってなったら、多分ね、企画通らない可能性の方が高いじゃないですか。
うん、まあそうだね。
そうだから、そういう部分でのそのフットワークの軽さっていうのが、やっぱこの VTuber 業界っていうのはね、必要になってくるんではないかなって思ったりしておりますけどね。そう、コメントでロート製薬いたんだっていうことではございますが、はい、サンショー T さんが良いタイミングでこんばんは、どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
そしてぽいぽいさんがなんとニコニコをいただきました。ありがとうございます。そう、きりたんぽカニカマユニさんこんばんは。攻めたやつ出しますね。まあ攻めたやつというか、まあある意味検証というかあれですね、その状況分析、まあ我々のものでもあるです。我々のね、将来性というか、なんというか、その辺にもかかってくる可能性はございますが、まあこの辺のバスへのラジオ番組にはあまり関係ない話題かもしれませんが、はい、また三章と名前間違えた、あーごめんなさい、最小さん失礼いたしました。最小 T さん申し訳ございません。ちなみに私はよく HHR と名前を間違えられます。はい、はい、ちなみにポイポイさんがニコニコのサムネがアリスさんの愛くるしい画面だった。いや、これはね、サムネホイホイですね。完璧にサムネホイホイできそうな感じでございますけど、はい、で、そう、ロート製薬さんにもどうやら VTuber さんはいたと。
え、
いや、何でしたっけ、アリスさんのね、顔面ドアップのサムネイルにすられて、その、うん、レイブンズナイトにこう、ホイホイやってくる方が。
なるほど、なるほど。広告の、コビの広告か。
そう、コビの広告のね、ですんで、その、ある意味、サムネホイホイ。サムネホイホイ。
ほな。
はい、アリスさんの愛くるしさをね、表に出して押していきましょう。はい、 まあ、ブレイスさんがね、確かに某二次とかは特化しているから、強いし個人はやれることも多いけど、企業はあれこれ必要と言われても動きにくいかもっていうのはね、やっぱりありますよね。はい、そしてですね、さくらさんが、まあ数年間違えられたままだった私に比べたらマシだろ。さくらんさん、いやでもいまだに私の中ではさくらさんはさくらんさんですからね。
なるほどね。まあうんうん。
はい、で泉さんにもね、 HR さんには最近は和泉さんとは言われなくなった。いやこれはね、さすがにね、あの泉さんに関しましては、何でしたっけ、そのリアルでもその泉さんって方と、交流があったりしたので、まあ、その辺の、関連もあるのかもしれません。そう、和泉さん。
和泉さん、でも和泉さんって一番最初に、
はいはい、
あのこの漢字を見た時には、
はい、
他の人だけどね、あの、
うん、
漫画家さん、はいはいはい、漫画家さんだ、はい、あの、なんだっけ、何書いてる人って言ったらいいか忘れちゃったけど、うん、漫画家さんで、
はい、
この字を書いて泉さんっていう人がいて、その時には、
は
い、やっぱり和泉さんって最初頭の中では読んじゃったよ。
まあ、最初、Tさんがね、久しぶりだからしゃあないけれどもっていうことではございますが、そう、まあ、三章さんの方が、いや、
嫌って言ってるけど、なんで、
待って、あのごめん、あの三章、最章 T で、あの U だったら三章
う、三章うって、
すみません、ちょっとあの人のお名前で、遊ぶのはちょっと大変失礼でございました。誠に申し訳ございません。
市原さんは変態だし、
ちょいちょい。まあでも、なんだろう、泉さんのやつなんかは、和泉さんのその、わーを読まないじゃないですか。
うん。
これ不思議なんですよね。
うん、うん。
そう。なんか、読まない漢字ってさ、日本語よくあるじゃないですか。
あるある。
そう。まあ、英語でもさ、あの、読まないアルファベット確かにあるんですけど、
うん。
その、ナイトの K とかね。あの騎士の方のナイトの K とかって読まないじゃないですか。クナイトとかって読まないじゃないですか。
なんかね、
はい、
泉はもともと我がない泉だったのですが、
はいはいはい、
奈良時代に中国に習って2文字にすること、はい、さらに縁起が良い漢字を入れることという決まりにより和を付け足したためだ。
はあはあはあはあはあ、なるほどね。それで泉って読むんですね、うん、なるほど、
うん、
そして、上子葵さん、マイドでございます。これ多分ね、あの上子葵さんもあの、うん、アルファベットの読み方入れてくれてなかったら、うん、箱青とかって読んでしまい、そう、
羽賀織青さんいや、ちょっとかっこいいな、
ちょっとかっこいいかもしれないですけど、上子葵さんね、毎度数枚度でございます。そして、きみたんぽかにかまゆみさんはね、自分は分かりやすい名前でよかったね。まあ確かにそのきみたんぽかにかまゆみさん結構長いので、あのキリリさんきりたんぽかにかまゆみさんを略してキリリさんとかね、キリカニさん、いやー微妙だな、うん、きりたんぽかにかまゆみさんですね。はい、ちなみに、泉さんがですね、HR さんが大阪に住んでいて泉が読めないのがびっくりした。大阪府泉市あるでしょう。行かないもんですです。ただ何でしたっけね、そう、まあ泉警察署とかに行くことがあったんですけど、
うん、
何でしたっけ、そう、泉警察署と泉大津警察署があったりしてですね、そこを、こんがらがらないように泉警察署の方は和泉の方ねみたいな感じで、何でしたっけ、言ってたりします。そう、泉警察署とか泉南警察署だ、何だっけ、結構その泉がつく警察署がいくつかあって、それを区別するためにその和泉みたいな感じで、区別してた時期はありましたけどね、 ポイポイさんが私名前ボイボイにしても気づかなそう。いやポイポイさんをポイポイ多分ボイボイって書いてでもポイポイって読んじゃう可能性はあります。そうポイポイさんはね、うん、なんとなくほらポイポイって響きすごい可愛いじゃないですか、
うん、
なのでね、こっちで呼んでしまいそうな気がします。ボイボイはいやでも初見でボイボイって書かれてたら読むボイボイさんって読むかもしれない、
うん、
結構ね私何でしたっけコメントビューアーの方の文字を大きく見えるようにしてるんですよ、
うんうん、
濁点といわゆる丸は一応区別がつくようにはしております。
うーん
まあでもね名前を間違うっていうのはね何、うん、でしたっけあだ名とかが一緒の名前になったりとかさ、
うん、
名前でもその一文字違いでよくあるじゃないですか。
ん？
一文字違いで、よく似てる名前っていうのがあるじゃないですか。
うん、
例えばその何でしたっけあらスーパーひとしくん人形のそのひとしって名前と、ひろしって名前、ひろしご飯用のひろしってね、一文字違いでそのね、ひろしって言ったらわからんじゃないですか。でしょ。
うん。
そうあとそのあだ名とかでそのひろしさんとひとしさんと、まあここはちょっとわかるかな。うん。
うんうん、
まあそんな感じのさ、まあ、スーパーひとしくん人形のひとしと何だっけよくネットで使うひろし、たかしご飯用のが多いか。ネットだとよく使われる。たかしご飯よ。なんでたかしやねんっていうツッコミは、いわゆるあれですよね。英語圏でいうジョニーとかと一緒なんかなって感じでございますけどね。はい、最小さんは、最小 T さんは一番ちっちゃい最小だから最小と覚えてください。え、そうなの？そうなの？
え？
え？そうなの？
つまり涅槃寂静さんと同じ感じ。
私的にはそのなんだろう最近さ異世界転生ものとかも読んでるからさ何でしたっけ国王の部下の最小の方そっちなのかなって思って。
僕もそう思ったの。
俺もずっとそう思ってました。
最小かと思ってたの。
はい。
うん。最小かと思ってたの。最小なんだね。
最小の方なのね。
最小くんか。
覚えやすいようにとただねえので漢字は全く違います。違うんかい違うんかい、ね、はい。
そう今日先生とも話してたんだけど、
はいはいはい、
薬の世界も
はい
いろいろあって、
ほう
で例えばね、
はい、
アレルギーによく聞くアレロックっていうのがあるんですよ。
アレロック、はいはいはい、
あれはアレルギーロックっていう元があるらしくて、
そうそうそう、なんか名前の付け方って結構いろいろとね、うんうん、あるらしいですよね、
うん、でアレサガっていうのがあって、
はい、
佐賀県で初めてアレルギーの薬を出したみたいな感じで、
うんうんうんうん、
で佐賀を入れたらしいんだけど、
はい、
モーラステープっていうのがあるんですよ。
あ、ありますね、
うんうん、そう
湿布のやつですかね。
さて問題です、
はい、
一体このモーラステープは一体どんな元があったのでしょうか。
わかるか。
ババン。
え、モーラス、
うん、
わかった。
何？
わかった。
何？
いろいろな症状に網羅するから。
ああ惜しいな。
いろんな症状に網羅す。どんな症状にも網羅す。する。
あのね。
うん。ちょっとこれ、ちょっと待って。
言っちゃったよ。
皆さんに聞いてもらおうかなと思ったんですけど、
うーん、
ね、聞こえた。
ごめん。
はい、いや、まあ大丈夫です。はい。なるほど、全国に、
なんて？全国を網羅するテープということで。
うん、はあ、はあはあはあ。症状ではないんですね。まあ、なんだろう。医療業界の、その、 なんだ、魔法、まあ、医療業界の薬の名前の付け方ってその RPG、 日本の RPG にありがちな魔法の、名前の付け方みたいなのによく似てるような、そんな気もしないですね。はい、本当に本当に最後だからもうラス、あーもうラストあ、まあ、全国区に網羅するから、そういう感じの、名前になってるってことなんですね。はー、勉強になりました。
うん、いろいろつけるんだなって思った。
まあでもそういう意味だったら、ほら、何でしたっけ、絆創膏の、
あ、いっぱいね、
名前の呼び方、自分ところの地域の絆創膏の呼び方、コメントに書いてください。はい、自分の地域の絆創膏の呼び方、うちはサビ、
ね、
はい、
これだけで地域が分かっちゃう。
いやいや、意外に分かんないです、意外に分かんないです、はい、
分かっちゃうよ結構。
ちなみにうちはサビオです
なんかね、CM でサビオ A っていうのは見たことがある。
ブレイスさんところカットマン、これ絆創膏のね、地域、皆様のその呼び名、アリスさんのところは何？
バンドエイドとか、はい、絆創膏だね。
バンドエイド、アリスさんバンドエイド、うん、はい、リバテープ、リバテープ出ましたね、リバテープ出ました。まあ、この話題ね、結構過去にも何度かやったことでございますけど、サビオって北海道と香川だけだったっけか。いや、意外に全国展開してるんではないですかね。まあでも何だろうね、もう大手薬局とかが展開しだすと、やっぱりその絆創膏系、結構その大手って契約してるところから仕入れたりするじゃないですか。
やっぱり CM とかもあるし。
そうそうそうそうそうそうそう。
みんなほら、だってほら、ツナ缶だってみんなシーチキンって言ったりさ。
まあまあまあ、確かにね、うん。
ステープラーだってホチキスって言うじゃん。
はいはいはい。
ね。
アリスさんのところはバンドエイド。
バンドエイド、もしくは絆創膏。
ポイポイさん、絆創膏ってなんだ？
絆創膏。
は
あ。板か。
板。
板なの。
板。どうだったっけ、謎謎。うん。まあそんな感じでね、全国区にこれね、いろいろと調べてみると面白いんでね、皆さんぜひぜひ、ちょっと調べてみてください。まあこの時点ですでにサビオ、カットバン、リバテープ、バンドエイド、絆創膏、あとは、何でしたっけ、あとは、よく聞くのが、
うん、
バンドエイド、あ、バンドエイド出てるね。なんか他にもいろいろと、呼び名があったんですけど、ちょっとね、前調べた時からちょっと思い出せないな。はい、そう、絆創膏の呼び方ね、まあ、カット版、サビオ、カット版、絆創膏、バンドエイド、傷版、あ、傷版だ、うん、傷版、リバテープ。そう、ただね、うちの、なんだろう、実家のうどん県ではどうやらバンドエイドが主流らしいですけど、
うん、
なぜかサビオ、そう、サビオは和歌山とか広島、北海道とかがよく呼ばれてるらしいんですが、まあ、実際のところはね、結構いろいろと、うん、固有地域があるらしいです。はい、ぽいぽいさんは近所はサビオって出た気がする。はあ、はあはあはあはあはあはあ。ですね。まあ、サビオ、カット版、バンドエイド、絆創膏、傷版、リバテープ。まあ、このあたりが、日本定番の6社らしいですけどね。
海外ではなんて言うんだっけ？
絆創膏を英語だと、英語読みだと、バンドエイドですね。
あ、そうなの？
バンドエイド。
バンドエイドなの？
とか。あとはですね、
なんたらテープとか何？
スティッキングプラスターとか。
わかんない。あれか。
はい。
なんか付箋みたいな感じのイメージ。
ちょっと待ってね。こういう時はですね、チャット GPT さんに聞いてみましょう。チャット GPT さんに、よっ。ほい。ログインしまして、よいしょ。そう、最近流行りの AI さんですね。最近流行りの AI さんに、 よいしょ、情報を出してもらいましょう。さあ、絆創膏のあーえーとですね、よいしょ、絆創膏の、英語圏での、呼び名を、教えてください。いくつでも OK です。はい、というわけでですね、そう、絆創膏の英語圏での呼び名、絆創膏は英語圏ではバンドエイドや、アドヒーシブバンデージと呼ばれるそうです。地域や国によっては以下のように異なる呼び名もあるそうですね。プラスターとか、
うん、
アドヘッシブストリップとか、
うん、
バンデージストリップとか。そう、バンドエイドはどうやらブランド名が一般化した呼び方らしいですね。あとはスティッキーストリップとか、まあなんか結構いろいろとね、これらは一般的な絆創膏の呼び名ですが、地域や文化によって異なる場合がありますので注意が必要です、だそうです。結構いろんな呼び方があるそうですね。ヒーリングテープ、なるほど。それはどう考えてもね、何でしたっけ、ゲームとかに登場しそうなアイテムではございますけどね。はい、というわけでですね、 RNN のヘッドラインでございました。さあ、というわけで、コメント稼ぎタイムでございます。ジングルを流しますので、皆さんご一緒に、ライブンズナイトって言っていただければ、中の人喜びますので、よろしくお願いいたします。さあ、アリスさんも準備よろしいでしょうか。
うん。
ジングル流しますよー。
はいよ。
はい、というわけで、お題のコーナーでございました。
レイブンズナイト、
お題のコーナーじゃねえわ、ヘッドラインのコーナーだったわ。
いや、いけない、
いや、いけない、いけない。
二人してすっかりとお題の気分、
ね、レイブンズナイト、いっぱいのコメントありがとうございます。米稼ぎコーナー、米稼ぎコーナーはい、では後半のお題のコーナー行ってみたいと思います。お題のコーナーでございます。コーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター宝鐘姫ことアリセラフィムです。
後半もこの2人でお送りしたいと思います。そして、ライブンズナイト付き合っていただいたぽいぽいさん、最小 T さん、泉さん、ギリタンポはカニカマインさん、 NN さん、ブレイスさん、サクランさん、ありがとうございます。またサクランさんって言っちゃったね。はい、というわけで本日のお題はですね、睡魔が襲ってきたです。睡魔が襲ってきた、どうするっていう感じではございますが、はい、よいしょ、睡魔が襲ってきました、どうしますか。おとなしく寝る、戦う、カフェインを決める、明日休みにする、そんなことより配信しようぜアリスさん
お
う、はい、まあ、突然襲いかかってくる睡魔、そういう時に限ってやることは山積みだったりします。眠くなった時、あなたはどういうことをしますか、ぜひ教えてください。そう、そんな感じでですね、そう、皆さん、睡魔が突然襲いかかってきた時、またはその眠いけどやらなければいけないことが残ってるから眠れない時の対処法なんかをですね、皆さんに教えてもらいたいと思います。
うん、
はい、ちなみにアリスさんはどのような対処しますか、睡魔が襲ってきた場合。
それがさ、
はい、
最近仕事場でやっぱ眠くてさ、
はいはいはい、
どうしようって思って、
はい、
そこで登場したのが
じゃじゃん、
ファミマで売ってる、粉状のユンケル、
粉状のユンケル、あ、粉ユンケルか、
うん、ドリンクだとさ飲みきれないしさ、
はいはいはい
なんかあんなね職場でね腰に手当ててグイってわけにもいかないんだけど、
まあまあまあ確かにね。
でかといって僕は錠剤が飲めないので、
はいはいはい、
しかも本当カフェインダメなんですよね。
はあ、はあははあ、読むけどカフェイン入ってないんですか。
入ってるんですよ。
あ、そうなのね。
無水カフェイン50ミリしっかり入ってるんです。
はいはいはいはいはい。
ま、だけど、
うん、
とりあえずなんか体がシャキッとして、
はいはいはい、
なんとなく目が覚めるよーって感じなんです。
ほうほうほうほう。
起きなきゃいけない時はそれとか、
うん、
あとはまあ、まあ、家だったら顔を洗ったりとか。あ、
顔を洗うのはいいみたいですね。
うん、うん、
そうなのでね、まあ確かにその粉ユンケルは確かにいい手法ですね。
うん、
まあコンビニとかでよく私何でしたっけ、キューピーコアゴールドでしたっけ、まあ錠剤なんですけど、うん、あれなんかも何でしたっけ、カフェイン入ってるんでそれを飲んだりするっていうのはまあいいかもしれませんけどね。
うん、
まあでもその睡魔が襲っている私これね、マジでその何だったっけ、あんまり良くない手段だと思うんですけど、
うん、
カフェインが入ってるタイプの頭痛薬を飲む。はい、そう、カフェインが入ってるタイプの頭痛薬、まあイブとかバファリンとかですかね。
うんうんうん、
と、その辺を飲むと、まあね、頭が冴えるのではないかな。まあ、ただ、頭が痛くもないのに、その鎮痛成分を体に入れるのはあんまり良くないので、個人的にはおすすめしないかなって思いますけどね。
うん、うん。
はい。まあでも、アリスさん、カフェイン苦手ですけど、その粉カフェインはどうなんですか？気持ち悪くはならないんですか？
いや、だから、ドキドキしながら飲んでるんだよ。
ああ。
なるほど。めちゃめちゃ緊張しながら、でももうこれしかないみたいな感じ。
はいはいはいはいはい。
僕を起こすにはこれしかないんだ。
確かにね。はい、はい、あ、ちなみにコメントでですね、泉さんが、掲示板の投稿の名前を泉式部にしているのは、最初エイチャルさんが泉式部を読めなかったのでひらがなで書いて以来そのまま定着したからです。なるほどね、ありがとうございます。そう、何でしたっけ、ワイズミ式部とかって読んだんだっけ。
しきべって
なんかそんな感じの読み方した記憶があるようなないような記憶の改ざん捏造、はい、ではですね、先にコメント来ていただいて、コメント来ていただいてるやつから読んでいきたいと思います。最小 T さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
睡魔が襲ってきた。仕事をしていると当然のようにやってくる睡魔。頼むから集中させてくれ。途中で帰るだなんて事態に発展してほしくないんだということで、別の仕事を挟んでリフレッシュタイム。あ、別の仕事を挟む、確かにそれはいい方法ですね。いや、それね、ごめん、私ね、逆にやらかしてしまったことがあるんですよ。
ん？
そう、依頼されてる作業をこう黙々とこなしてきたけど、ちょっとね行き詰まったりとか、そのすごい眠たくなってきたから、
うん、
ちょっとだけ息抜きにゲームしようと思って、
うん、
これ一番アカンパターンですよね。
あ、それはもうダメだ。
そう、ゲームに熱中してね、時間が経過して余計眠たくなってきて作業の時間がなくなるっていうね。
わかるよ。
はい。
わかるよ。もうね。
はい。
自分の本能のままにやりたい方向に行っちゃう。
そうそうそうそうそう。なのでね、やることがあるときにはゲームはしちゃダメです。はい、ゲームはしちゃダメです。うん、はい、いや、まあそれはダメだというね、ツッコミをいただいておりますが、さあというわけでですね、投稿を来ていただいているやつ読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。レイブンズナイト放送中に睡魔が襲ってきた。おとなしく寝る、戦う、カフェインを決める、明日休みにする、選択肢はお布団の中でスマホで聞く。あー、それはね、いい方法、いい方法かもしれません。はい、いい方法かもしれません。
うん、
ね、 まあ、スマホで聞くっていうのは確かにでですね、まあ、コメントとかはしづらくなるかもしれませんが、そう。でもお布団の中で聞いてたらさ、眠たくならない？
うん、眠くなるよ。
推しの配信だろうがなんだろうが、お布団の中で聞いてたらくっそ眠たくなるんですよね。
みんなだってそれはもうみんな耳に心地よく、
はい、
子守歌だもん。
子守歌、まあ、我々のね、喋りが子守歌になるかどうかは微妙なところではございますけど、ねんねんころりよ、おこ、起きてー、起きてーみたいな、寝ちゃダメだぜみたいな。
グッモーニング。
ちなみに泉さん、コメントで今夜は大丈夫だからパソコンの前にいるそうです。ありがとうございます。はい、ブレイズさん、睡魔が襲ってきたあるある、たまに顔に落ちてきません？私あるあるです。ああるめっちゃある。スマホが顔面に落ちてくる。
なんか前言ったような。
そう、私眠い時にさ、スマホの、眠いけどスマホのデイリークエストをやらないといけないって時とかに布団にね、仰向けになってこうやってたりしてたら、あまりにもこの眠気が襲ってきて、このストーリーを見てる最中にゴンって落ちてきたりとかさ、
うん、
そう、なんだろう、あまりにも眠い時にはその目をつぶったまま操作をしたりとかさ。はい、コメントでですね、泉さんがスマホが首を直撃して呼吸困難になることはまああります。はあはあはあはあはあ。きりたんぽさんもね、きりたんぽかにかまゆりさんも気づいたら眠っている意識シャットダウンしている感じ、あ、一瞬でプツッて切れるっていうのかな。はい、では、次のやつも読んでいきたいと思います。ハルトマンの妖怪っぽい少女さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、コメイジっぽいぽいです。おー、コメイジっぽいぽいさんね。なるほど、いらっしゃいませ、こんばんは。そのコメイジサトリっていう、なんだったっけ、サトリの妖怪の女の子、
サトリ
の妖怪の女の子です。
ほうほうほう。
はい、ハルトマンの方なので、サトリの妖怪ですね、サトリの妖怪の、妹の方ですね、はい、の、ぽいさんです。今宵のお題はスイマーが襲ってきた。スイマーじゃないですよ、スイマーですからね。
怖いよ。
私は
なんか昔はそんなのがあったな、ムサンバニが襲ってくるとか。
ほうほうほうほうほう。はい、今宵のお題はスイマーが襲ってきたですね。私はスイマーが襲いかかってきた時はギガデインを唱えます。
うわ、
スイマーは基本的に水があるところでエンカウントすると思うんです。つまり雷を落とせば感電させることができるわけですね。スイマーの特徴はクロールでこちらに迫ってくることなので、自分の近くに雷を落とすと当たりやすいですが、自分も感電してしまうというデメリットがあり、安全な船の上なので撃つことを強く私は推奨します。っていう茶番は置いといて、私はスイマーが襲いかかってきた時は冷たい水で顔を洗ってます。
ほうほうほう。
冷たい水で顔を洗うと、とてもすごく目が覚めるんです。これが一番効果的なのですが、めんどくさいなと思う人がいるかもしれません。そんな時は諦めるのがいいと思います。諦めましょう。そう、時にドラクエの話に戻りますが、スイマーがもし襲ってくるならどんな水着で襲いかかってくる来てほしいですか？私はカタリナアーマー、水着じゃないのはガツアイを着てほしいですね。もう私ね、水着はね、なんだろう、パレオがいい。なんだろう、V ラインが、いわゆるその V ラインが見えない水着が好きです、実を言うと。ミニスカ状になってるかな、イメージとしては。
なるほど。
そう、
なんかこう幼女が履いてるようなやつだな。
まあ幼女じゃなくて大人でもいいんですけど、
ね、幼女が履いてるやつ。
いやいや、幼女じゃなくて大人でもいいんですけど、そのミニスカ状になってるやつで、いわゆるそのなんだろう、パンツの部分が見えない方が好きです。 何を俺熱く語ってるんだ、本当。
そうね、うん、今気づいたか。
はい。何を熱く語ってるんだ。
やだな。
まあ、ちなみにそのパレオの部分もちょっとその下目に入って鼠径部の部分が見えるのが個人的な、この個人的には好みでございます。はい、なんのこっちゃって話ではございますが、ではつ、そういえば、お水で顔を洗うっていうのは確かに目が覚めるんですけど、これね、うんうん、これについでというか、ついでというか、まあ、これとよく似た方法なんですが、冷たいお水をね軽く口の中に含むっていうのもめちゃめちゃ効果あったりしますよ。
氷食べたりね。
うん。そう、氷食べたり、水分を補給する。水分を補給するっていうのはやはり眠気を飛ばすには随分重要なので、皆さん眠たくなった時は、キンキンに冷やした水をね、キャップ一杯とかでもいいから口の中にクイッて含むとかっていうのも非常に効果あるとは思います。はい、じゃあコメントで、最小 T さんからいただいておりますコメントを読んでいきたいと思います。睡魔が襲ってきた、友達とグループ通話がつい長引いてしまう。しかもほとんど発信していない。いかん睡魔が。1通話落ちる。2会話に耳を傾ける。3点点点点点、こんな時に自分は3の道をたどって見事に他人、他の人にいびきを聞かれてしまった経験があります。お恥ずかしい。なるほどね。まあでもあれ、うん、
いびきなんて可愛いもんだよ。
いびきなんて可愛いもんですか。
そうそう、僕は寝ながらさ、
はいはい、
もう寝るねって言ったこととか、
なんと。いやー、その寝言、寝言ってさ不思議ですよね。
そうね、うん、
ちなみに私の、弟とかは夜寝てるときにソニックブームって言ってたことがありますよ。
すごいな、そんなの出しちゃったのか、寝返るか。
なんだろう、当時、ストリートファイター格ゲーが流行ってた時期ですね。
寝返る、寝返る、
ね、寝返るやっちゃいました、ソニックブームと。あとはそのあれですね、俺の親父は何でしたっけ、目が何でしたっけ、剣道の審判をやってたのかな、夢の中で目がありみたいな感じで言ってた。叫んでた時期がございます。はい、まあ、そんな感じでですね、その寝言、まあ、いびきはね、そう、ディスコードなんかで通話中にね、その、すやすや音が聞こえてたら、そっとね、退出させてあげるのが、優しさなのかもしれません。ですです。はい、ブレイスさんがちょっと露出が抑えられているとありがたいです。かっこ小声。何の話だろう。水着の話かな。気になるところではございますけど。はい、泉さんがね、推しの女性配信者様が寝落ちした時は寝息が尊くて助かった思い出。その動画は黒歴史のようで速攻削除されましたが、そう、うちのラジオのゲストで過去に出演された V さんもね、寝落ちをすることによってその寝落ちしてる動画がツイッター上で拡散されて同説数がとんでもないことになったことがあるっていう、ね、VTuber さんもいらっしゃいましたよ。寝落ち配信。はい。では、パンネの涅槃寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃ、どうもこんばんは。睡魔が襲ってきたときは簡単なことで、3桁 CM の、経典越えおっぱいを、連想する枕に挟まって寝るというのが一番だと個人的には思います。おっぱい枕か。おっぱいマウスパッドならぬおっぱい枕。
おっぱい枕。
理想のお話で言うと、こういうのある某光の当たり具合によっては銀髪にも見えることがあるプラチナブロンドの銀髪とアイスブルーの、青目ってなんて読むんでしたっけ。
青目、
青目、うん、
壁眼、
壁眼か、うん、壁眼、陶磁器のような白い肌、まるでお人形のような体育を持つ160センチの M カップの修道女様のおっぱいが理想の枕だったりします。して長えな。理想が、理想が高い。
理想、
はい、なかなかねいらっしゃらないとは思いますけど、 はい、NM さんからいただいております。ありがとうございます。バイクで走って寝た時に猛烈な睡魔が襲ってきて、必死に自分の足に痛みを加えてパーキングエリアまで走った記憶。そう、運転中にさ、
うん、
眠気が襲いかかるほど危険なものはないですからね。そう、私もね、運転中その眠気のせいでその車追突しそうになったこととか一回ぐだけあるかな。なのでそれ以降はね、その眠気が来たら絶対休むようにしてます。そう、その追突なんかしようものなら 10-0 でこっちが悪くなりますから。ですんでね、はい、グレーストソードを持ったシンリスさんからコメントいただきます、ニコニコいただきました。ありがとうございます。お、7600ポイント入ってるよ、アリスさん。これちょっとコビ言ったかなあかんのちゃう、これコビ言ったかな、
ちょっとそれは今度 HR さんが売るのかな。
なるほどね、
HR さんが売るのかな。
グレートソードを持ったシンリスさん、ニコニコ王国、誠にありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。ね、あの土下座する勢いで本当にありがとうございます。はい、しかしグレートソードを持ったシーリスさん、そう、なんだろう、あ、シーリスって言うたらそのね、ダークソウルシリーズに出てくる方だったりするんですけどね、亡国の、じゃあ白母の国のシーリスさんですね。いや、グレソー、グレ、結構確か彼女は細剣だったような気がするんですけど、グレートソードバカでかいね、ものを担いで、ある意味可愛い女の子がどでかい武器を担ぐっていうのは、萌えの典型ではないのかなって思ったりします。はい、では、コメントいただいてますけど、その前に、掲示板のブレスさんの方を、お読みしたいと思います。ブレスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。私は仕事の関係で夜勤をすることがありますが、毎回眠気覚ましに某翼を授かれるものを愛飲しておりました。ほうほうほうほう。赤いね、ブルー、赤い牛さんのやつね。しかしだんだん効かなくなり、本数を増やしても効果がいまいち。次第に飲むと睡魔が襲ってくるします。試しに、某怪物さんも試したものの、濃縮された瓶タイプでは、効果時間が効く状態でも、効果期間が、だ短期間効く状態で、普通の缶も他のものも効果なし。悩みに悩み、ふと炭酸水を試してみると、あれ？眠くない？どうやら入っている糖分が悪さをしていたのかな。今ではなくても大丈夫な状態にはなりましたが、一応炭酸水がお供になっています。あー、確かにそのカフェインとかアルギニンとかモリモリに入ってますけど、その糖分を摂取することによって眠くなってしまうってことはひょっとしたらあるかもしれませんね、体質的に。そういう中ではその何も入ってない炭酸水っていうのは非常にいいかもしれません。まあ、さっきさ、その眠気を飛ばすのでその水がいいって言ったじゃないですか、冷えた水。だ、そういう意味だったらそのさらに刺激を、シュワシュワな刺激を与える冷えた炭酸水っていうのは眠気を飛ばすにはものすごい、確かに理にかなってるような気がします。ちょっと私も今度試してみましょうかね。でも炭酸水があったらさ、この手元にあるさ、ウォッカも一緒に入れてしまいたくなるんですよね。ここにあるこの瓶のウォッカ、
うん、
これをね、炭酸水の中に入れてしまいそうになるような気がするんで、まあアルコール入ると確かに眠たくなるかもしれませんが、ちょっと怖いですね。はい、西条 T さんからもう一ついただいております。睡魔が襲ってきた、休日に何もやりたいことがないというか、やりたいことが多すぎて、呆然としてしまう。睡魔が1、おとなしく寝る、2、おとなしく寝る、3、おとなしく寝る、4、おとなしく寝る。はい、こうなったら詰みます。つい仮眠をしてしまいます。後悔はしない、してはいけない。そう、休みの日にさ、やることをまとまってやろうと思ってた時に限ってですね、寝てしまうんですよ。わかる？これ
うん、うん、
わかる？寝ちゃうんですよ。
わ かりますよ。
でもう勝ち目がないです。その時のスイマには、勝ち目はございません。はい、はい、というわけでですね、泉さんのコメント、最近路線バスに乗って見事に寝落ちして終点まで行って運転手さんに起こされた。あーこれ辛いよね。なんかさ、電車に乗ってその終点どころか車庫まで行ってしまったって人で聞いたことありますね。
あ、そんなところまで。
そうそうそうそうそう、そのなんだろう、ほら最終便行ってもう車庫に行くしかないってなった時にさ、まあ、基本は確認して起こされるじゃないですか、でもそのざっと確認してその電気落とすじゃないですか、この電車は乗らないでください的にさ、で多分その電気落とすタイミング次第でその気づかれなかったんでしょうね、おそらくは、で何でしたっけ、ふっと気づいたらここどこみたいな感じで電車の倉庫の中みたいな感じのね、っていう経験がされた方が、なんか過去うちのラジオでもうコメントいただいてた、そんな記憶があります。
あ、でも車庫はすごいな。
車庫はすごいですよ、まあ、気づかれないものなんですね。まあ、アリスさんは電車で寝過ごしたことってありますか？
あるよ、山手線で、
はい、
パッて気づいたらさ、
はい、
乗った駅の一個手前になっててさ、うん、あれなんでってなって、あ、一周しちゃったのかと思って、ぐるぐる回ってるから、
はい、
一周してから目覚めた。
私はね、まあ、いわゆるその大阪で住んでた時にも、大阪でいうその東京でいう山手線みたいなやつ、環状線っていうのがあるんですけど、ぐるぐる回るやつね、あれなんですが、どうやら乗る電車を間違えたみたいでして、その、ぐるぐる回るところから外れてですね、ユニバーサルスタジオジャパンまで行ってしまいました。どこどこーい。
ユニバーサル本当に？
そう、ユニバーサルスタジオジャパン行きの電車があるんですよ。
うん。
そう、まあ、ユニバーサルスタジオジャパンに行く手前で気づきましたけどね。ギリ。そう、ユニバーサルジャパン行きの電車に乗って、環状線をぐるぐるせずにですね。でもそうなったら、そっからその逆走して戻って、でさらにそのぐるぐるやつするやつに乗ってっていう、ものすごい時間はかかりましたね。まあでも電車で寝過ごしてね、と延々とぐるぐるするしてしまうっていうのは、まあやっぱありがちですよね。はい、そして、続いてコメントというか掲示板ですね、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。ゆっくり眠れる日があまりないサンミッシェルです。こんばんは。どうもこんばんは。寝坊して出社時間に遅れる、やばいというのが実は夢で、目覚めて一安心という夢を見る、これってよくあることでしょうか？皆様は二重に夢を見たことはありますでしょうか？それでは。あ、俺ある、これ。
うん、
やばい遅刻だって思って、夢だったっていうこと、あります、あります。これはね。
ある、僕もある。
しかも、会社じゃなくてさ、
うん、
何だったかな。そう、劇団の、その芝居の集合時間に、リハの時間に遅れる、やべえって思ってさ。
やっぱり、やっぱり。
そう、全然違う日だったとかね。そもそも、何でしたっけ。そう。劇団、にいた時代の夢は最近も見たりしますね。
あ、
出演してる夢的なやつ。
いいね、いいね。
ただね、そういう時に限って失敗しおるんですよ。
そうなんだよ。
出と散るんですよ。
やっちゃいけないことやっちゃった。
出と散るんです。セリフ忘れるんです。そういう時に限って。
うわ、つら。
ね。
苦しい。はい。HR さんが。
はい。
直近で見た夢を僕が夢判断してあげてもいいよ。
直近で見た夢、
うん、
あんまり記憶ないです。ないな。うん、ないな。直近で見た夢、うん、 ないな、覚えてない。で、私基本夢、忘れるんですよ。スパーンと。スパーンと忘れてしまうんで。うん。昔ほら、夢日記つけてたんですけど、その夢日記のカオス具合が、アリスさん記憶があるでしょ。そんな感じで私夢は基本的にスパンと忘れてしまうんで、いやー出てこないですね。はい、ではコメントの方ですね、読んでいきましょう。最初さんからいただいております。ありがとうございます。睡魔が襲ってきた。電車で会社の先輩を送り届けて帰りの直通電車に乗っていた時、その時はすっかり夜を明かしてしまい、睡魔がここぞとばかりに襲う。ねえ、乗り過ごして倉庫まで行ってしまったのかな。はい、泉さんがね、前に終電の電車に乗っていて、隣で寝ていた疲れたサラリーマンはちゃんと降りられたのだろうかと心配になったね。終電で乗り過ごしたら翌朝の始発待ちになるからね。まあタクシーで帰ったりすることはあるかもね、あるかもしれませんが。そう、でもほんまに眠い時ってさ、私さ、到着時間の5分前ぐらいに長距離移動する時はね、到着時間の5分前とかにアラームをセットしてたりします、携帯電話でさ。で、マナーモードでそのバイブの振動で起きるって手にしてたんですけど、そのマナーモードになってなくてですね、いつもの私の爆音アラームが電車中に響き渡るということをやらかしてしまって、俺もビクって起きて、周りの、人たちも、なんだみたいな感じになっててですね。いやー、これはね、皆さんね、気をつけてください。爆音アラームが鳴るのは。ファンキーな音楽がね、私になりますから、たまにね、配信中もやらかしてしまうことありますけどね。はい、キリタンポカニカマインさんが、その夢めっちゃわかる。そう、会社に遅刻する夢を見るね。ありますよね。はい、元囚人さんが、終電の終点について翌朝の始発待ちは数回したことがある。わーお。まあ、でも倉庫まで行くってことはやっぱりないのね。終点で起こされるっていうのはありますからね。ただそれってさ、なんだろう、いわゆるそのなんたら快速とかでさ、くっそ長距離移動されてたりするとちょっと悲しくなりますよね。やっべーってなりますよね。そう、大阪にいた時もそのなんたら快速とかに乗ってしまうと、いわゆるそのぐるぐる回る、まあ、東京でいう山手線、まあ、大阪でいう環状線を外れてですね、奈良県とかの方まで行ってしまいますからね。奈良とか和歌山とかの方まで行ってしまいますから、そう、だいぶ長距離ね、やられてしまうことがあります。はい、で、コメントじゃないわ、掲示板の方も、まんまん見ていきたいと思いますが、掲示板は来てないんで、コメントの方を引っ張って、紹介していきますね。ブレイスさんが、飛び起きたらまだ2時間ぐらいあったことはあります。遅刻したと思って、夢の中で遅刻すると思って、バッと飛び起きたら、ね。で、NN さんね、お酒、たくさん飲んだ後の電車で椅子に座ったら寝ちゃいますよね。ああ、まあ椅子に座らなくてもね、釣り革持ってても寝てしまいそうになります。はい、で、バジトンボさんが、飛び起きて早すぎて寝不足に。飛び起きて早すぎて、まあ、そう。朝予想以上に早く起きてしまってさ、かといって二度寝もしたくないし、みたいな感じでさ、そのまま、パソコンの前でボケーっとしてたらさ、パソコンの前で、V さん、いろんな V さんのその朝活とかをこう渡り歩いて、おはようございますとかってやってたらさ、遅刻しそうになるっていうね、早起きしてるのに遅刻しそうになるっていう状況、私よくあります。 はい、ちなみに、最初さんのその続きなんですが、抵抗する術はなく、その後電車は終点まで行ってしまい、意識を取り戻した時には電車は折り返し運転で逆走してしまっていましたとさ、慌てて最寄りの駅で途中下車、二度寝までもう一度帰りの電車に乗り換え、今度こそ自宅の、最寄り駅に到着したという、以上過去一番乗り過ごしエピソードでした。
あ
なるほどね。その先輩を送り届けて、その反転のところで寝てしまうっていうのはね、ありますよね。はい、きりたんぽカニカマユリさんからいただいております。ありがとうございます。昔の話だが、末期テストの時に思いっきり寝たやついたな。いや、期末テストの時に思いっきり寝たやついたな。補習になったらしいけど。
あ
ーね、テスト爆睡、テストで終わったら寝るっていうことはよくありますけどね。はい、ナイス白ご飯さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、良き夜ですね。睡魔ではなく納期に襲われています。残業中へこれにてさらば、頑張って、白ご飯さん頑張って。まあ納期に襲われてたら睡魔にも襲われそうな気もしますけどね。ところで、白ご飯さんもすでにおさらばされてるとは思いますが、進捗いかがですか。かっこ暗黒美少。進捗いかがですか。納期に襲われてる人とかね、に絶対と、言ってはいけないタブーな単語、進捗どうですか。
進捗なんか恐ろしいね、そう言われたら。
はい、最小さんがですね、ちなみに電車の乗り過ごしは今でもちょいちょいやらかしています。まあでもやっちゃいますよね、疲れてたりすると。まあ帰りならいいです、朝の出勤時にね、
うん、
乗り過ごすとね、ちょっとやばいですよね。はい、というわけでですね、アンドラスさんこんばんは、毎度でございます。そう、睡魔に襲われた時の対処法とかですね、睡魔に襲われて敗北した経験なんかを、本日は、トークテーマとして募集しております。よかったらコメントしていってください。はい、ニコニコの方のコメントでですね、ご飯だから農業器具に襲われてるんだと聞き間違えた。なるほど。確かに白ご飯さんね、何でしたっけ、刈り取られる前のその農機に、農耕器具に襲われるってやつですね。コンバインとかに刈り取られそうになってる。なるほど、確かに。でも白ご飯なのでもうすでに刈り取られてるんですよね。はい、ゆみさんがですね、アラームといえば HR さんが好きな、耐久性がめっちゃ高い京セラのスマホ、もう 手に入らなくなるんちゃう。京セラがスマホ業界から撤退するから。そう、スマホ業界からですね、撤退するっていう話は聞いてるんですが、なんか一部は、続けるとかっていうのがあるんじゃないですかね、確か。はい、個人向けのスマートフォン事業から撤退らしいですね。ただ今後は国内外や警察や消防など法人向けに高耐久性スマートフォンは販売していくらしいです。まあただなんとなくね、要望があってさ、その消防、警察や消防向けの高耐久スマホをね、個人にもっていうのを、まあ出回りそうではありますけどね、個人的に。でもあれです。これ確かね、京セラが個人販売事業から撤退ですけど、ただ高耐久スマホのトルクは継続予定だそうです。はい。トルクだけ、高耐久スマホのトルクだけは、今後も継続予定なので、ですです。はい、元主任さんが納期、欲しい、うまいんですけど、その納期のね、コメントいただいた方が、ニコ生の方でコメントいただいてるんでね、その方のアバターが画面上に登場しないんですよ。この下のアバターはね、YouTube でコメントいただいたら登場するので、YouTube とかでもコメントいただければ、もうこれはうまいので、星をプレゼントしたいと思います。はい、 そして、きりたんぽカニカマ入りさんがね、進捗心境順調ですが近況報告もらえますかね。そう、泉さんがね、それは知らなかった、トルクは販売継続なんですね、HR さんよかったやんということではございます。そう、よかったです。私のね今使ってる、高耐久スマホホットフォン、耐久性は高いんですけど、何だったっけ、 USB のところのキャップのキャップが取れてしまってですね、それでちょっとそこのところ接着剤でくっつけたりとかして急場しのいでるんで、ちょっとぼちぼちね、その買ってから時間が経ってるのでこう変えたいなって思ったりもしております。スマホね、でもスマホを今使うって言ったらもう正直電話とさ、ソシャゲぐらいにしか使ってないんですよね。 LINE なんかはもう逆に言うと私パソコンの方で見てますから、いやそういう意味では今のスマホでもとりあえずは使えてるんですよ。なのでちょっとね今後、まあなんか最終版とか出たらその最終版はちょっとね買ってみてもいいかもしれませんけどね。
最終版
でございます。はい。まあまあそうじゃなくてもさ、その高耐久スマホとかってさ、絶対需要があるので、どっかしらがやると思うんですよ。もともとほら、高耐久スマホってカシオがやってたんですよね。G-SHOCKスマホっていうの。で、カシオが、そのいわゆるスマホ業界、携帯業界から撤退をした後、まあ、京セラさんが、なんだっけ、意思を継いだみたいな形になってはいるんで、高耐久スマホとかっていうのは絶対ね今後需要あると思うんですよね。その消防警察とかね、場合によっちゃ軍隊ガススマホ使うことはないか、なのでね、はい、NN さんがぶっちゃけ高耐久スマホ戦争とかで重宝されるスマホになりそうですからね。まあでもスマホの電波なんか今ほら何でしたっけ、戦争っぽいのが行われてるじゃないですか、でかい国でさ、でかい国とはここでさ、その時にそのスマホの電波が傍受されて作戦がバレてしまったとかっていうね。そう、スマホの電波が傍受されたりとか、あと何でしたっけ、スマホで兵士がこう SNS になんか写真とかを上げて、そこが場所がバレて攻撃されたとか、そういうやらかしって結構あるので、そのスマホの通信とかって案外暗号化とかがねしょぼかったりするので、まあ軍事行動をする場合はちゃんと暗号化された無線機とかを使うのがね一番の理想ではないのかなって思いますけどね。はい、水魔って書かれると水の魔の方も連想できそう、西翔さんですね。はい、アンドラスさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
手持ちのポケモンが毒で死にかけの時、海で襲われて瀕死になり目の前が真っ白になった、己で海パン野郎。そしてね、それ水魔なんだよな。いやでもポケモンってさ、目が合うと襲いかかってくるじゃないですか。ポケモントレーナー。目が合うとというかさ、街中にいる、街中というかその、フィールドにいる、トレーナーの視界に入ると、ポケモントレーナーが勝負を仕掛けてくるんですよ。で、海パン野郎ってやつがいるんですよ。海パン野郎っていうのが。はい、ポケモンのね、海パン野郎、確か、初代からいたんちゃうか、違うかな。そう。初代から、海パン野郎っていうのがいてですね、結構、どんどん進化していくっていう、その、あれによって、作品によって、ですです。 そう、最初は本当にあの黒いビギニパンツを着て、そのスイマー帽をかぶって、海パンの水泳ゴーグルをつけてるやつだったんですけど、そう、作品によってポーズも違うし、ね、グラフィックもだんだん、リアルになっていってですね、その海パン野郎微妙にポーズが変わってたりとかさ。で、最新作とか、なんか回を追うごとにね、その、今度はゴーグルと頭の帽子がなくなってイケメンになったりとかさ。そう、イケメン化したりとか、ね、海パン野郎でございますが、そう、海パン野郎は初代からいますね。はい、そう、最近は浸水も多いから地域によっては生活良さそう、生活防水よりは強いだろうしっていうことではございます。そう、何でしたっけ、私が持ってるこのスマートフォンは海の中でも撮影とかができるレベルのやつです。水中でもね、使えるようなレベルのやつなので、どんだったかな、よっ、防水レベル、私が持ってるやつ、よっ、スペック情報、防水は IPX8? わかんない。そう、 IPX 等級ってどうだろう、断続的潜水状態で使用されることを考慮だってさ。へー、なるほど。はい、IPX8 はだいたい0から8までの9段階に分類されてまして、何でしたっけ、0とかは特に保護されてないで、1級とかだったら、その何でしたっけ、防滴ですね、はい、防滴、炎直から落ちてくる水滴ぐらいには有害な影響がないとかさ。そう、まあ、その防水の等級、保護等級によってですね、7級とかでも一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがないっていうことですね。で、8になるともう断続的に水没しても内部に浸水することはないっていう、そんな感じなのでね。そう、私のやつはその8なので、そう、水の中にポチャンって言っても大丈夫な感じだったりします。そう、科学の力ってすげえっていうね、最近の、スカーバイ、最近の作品はですね、こちらから話しかけないと戦闘にはならないそうですね。ほうほうほう。泉さんが、防水性が高いならエイチャルさんのニューヨークシーンの撮影をしてアップしたらバズると思うよ。多分 10R あるわけねえでしょね、 VTuber がナオミの体を晒したらね、炎上する可能性もありますんで、いや、炎上したりはしないですけど、生身の、ね、昭和生まれのおっさんの体に需要なんかないと思います。はい。はい、キリタンポカニカモニさん、HR さんのニューヨークシーンか、いいねで買おう。ちょっとちょっとちょっとはい。まあ、そんなこんなんでですね、そう、私の、スマホは何でしたっけ、対衝撃機能なんかも結構あったりしますんでね、対衝撃、あと防塵機能ですね、防塵機能とかいろいろとついてる感じではございます。はい、ですね、ちょっと丈夫ではございますけど、ちょっとね古くなってるんでね、まあ、新しく買い替えたいなって思ったりはしておりますけどね。ブレイスさんがないんですか、ないです、需要はないと思います。さあ、というわけで、最小さんがこれで最後 睡魔が襲ってきたと言っても、これは意図的に睡魔を呼んでいるパターンですけど、最近寝つきが悪くてなかなか眠りに入れず、医師からは睡眠導入剤なるものを処方してもらい服用しています。飲むとなんと15分後には睡魔に襲われるので、この隙に布団に入って朝まで寝ることができています。でも、できれば薬なしでも、睡魔と共に寝れるようになりたいですね。そういえばなんかな、何でしたっけ、ぐっすり眠りやすくする方法、まあ、おばあちゃんの知恵袋的なんですけど、頭に鉢巻きを巻いて寝ると眠りやすい、睡眠に入りやすいっていう話を聞いたことがあります。まあ、鉢巻きを巻くって言っても、その後ろ側にコブが来るように巻くと、結びが来るようになると、それが違和感になるんであかんですけど、
うん、
タオルよりも薄手のやつ、手ぬぐい系のやつかな、
手
ぬ
ぐい系、
うん、そう、薄いやつを、その、まあ、前側に結び目を作るぐらいな感じで、その鉢巻きを巻いた状態で、
うん、
その眠るとなんか寝つきが良くなるっていう話は聞いたことがあります。まあ、実際に効果があるかどうかは分かんないですけどね。ダメ元で試してみるのも面白いかもしれませんけどね。鉢巻き、寝つきが良くなる。うん。ですです。はい、きりたんぽかにかむいりさんが、コンビニとかで売っている睡眠導入券のドリンク、本当に効果があるのか分かんないから変えていないということでございますが、まあ、でも睡眠導入券のドリンクって、どうなんでしょうかね。まあ、水分を取ると、やっぱり、なんだろう、覚醒作用がどうしても出ちゃいますから、睡眠導入系ドリンクね。はい。泉さんが、眠れないときは牛乳をコップに入れて、電子レンジでチンして温めておくと、なんだか心が安心して安眠できますね。ホット牛乳のさ、膜あるやん、なんか膜つくやん、あれ
湯葉ね。
俺ね、あれがすっごい苦手でさ、ホット牛乳、ホット牛乳飲めないんですよ。ホットコーヒー牛乳とか、ホットカフェオレとか、ホットココアとか、ホットココアはちょっと嫌だな、
マジで。
ホットココアもちょっと湯葉出るじゃないですか、あれ。
まあ出るけど、ちょっと出るって、ちょっと出るって何？
そう、ね、湯葉が苦手なので、湯葉で合ってるんですよね、
うん、
ホット牛乳は苦手だな。はい、アンドラスさんが、HR さんの浸水式地をターミネーターが溶鉱炉に沈むように、それ沈んでるんですよね。ででんでんででん、
I'll be back。
きりたんぽかにだまゆみさんからいただきました。ホットミルクは睡眠にはとても良かったりする。そう、ホットミルクはいいんですよね。まあでもやっぱり寝る前に私コーヒーとか飲んじゃう派、カフェイン入れても寝れる派なんで、私実を言うと。そう、カフェイン入れても寝てしまう派ですんでね。はい、ケージマンのコメントはこの辺で、なおかつ、マシュマロの方も要チェック、見てみたいと思います。さあ、マシュマロの方も、今のところ特に来てないのでね、この辺にしておきましょう。お題のコーナーでございました。さあ、では今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います、さあ、というわけでですね、レイブンズナイト恒例のコロコロタイムでございます。 YouTube でコメントいただくと、画面下にあなたのアバターが登場いたします。そしてそのアバター同士で今からコロコロ試合をしてもらいます。そして、最後まで勝ち残った方には当配信で使える500ブンズをプレゼントしたいと思います。さあ、そろそろ勝ちたい、勝ちたいね、レッツコロコロタイム。はい、ムニムニしちゃうぞ。あ、ムニムニさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、 延長つありがとうございます。では、コロコロタイム、皆さん準備はよろしいでしょうか。アリスさんもコメントしたかい。
うん、多分ね、
してるね、いるね、いるね。はい、というわけでですね、コロコロコマンド入力しますね。皆さん準備はよろしいでしょうか。泉さんが先週準優勝だったので、今夜こそリベンジ。さあ、運での勝負、運勝負でございます。この勝負は運が全てを握っております。ではコロコロタイム行ってみたいと思います。バトルロイヤルコマンド3、2、1、ポチッとな。さあ、バトルコマンド入力しました。頑張れって言ってますけど、キリタンポさんもね、参加してますんでね、ぜひぜひ、さあ、というわけで、皆さんが画面から消えてですね、上空から降ってきて、戦闘スタートでございまーす。さあ、始まりました。これのバトルロイヤル。今日は結構な人数がいらっしゃいますんでね、さあ、最後まで生き残るのは誰か。最後まで生き残った方には、当配信で使える500ブンズがプレゼント。まずは最初の乱戦。ここですでに何名かが戦闘不能になっております。激しい戦いが繰り広げられ、回復アイテムを降ってきた。おっと、すでに半数ぐらいが戦闘不能になっておりますが、残っているのは、あと5人、6人。お、アリスさんも残ってますね。回復アイテムをゲット。さあ、残るはもう早4人ぐらいですね。私とムニムニさん、元囚人さん、アリスさん、泉さん、おっと、これ泉さん戦闘不能、元囚人さんも戦闘不能、アリスさんとムニムニさんと俺です。アリスさんとエイチャルの殴り合い、あー、エイチャル戦闘不能、アリスさんとムニムニさんとの一騎打ち、アリスさんとムニムニさんとの一騎打ち。体力的には現在アリスさんがちょっと有利か。おっと、ムニムニさんに攻撃、回復アイテムが降ってきて、ムニムニさんが後ろから攻撃。おっと、ここでアリスさん回復アイテム確保。これはアリスさんが有利になったぞ。ムニムニさんとアリスさんとの殴り合いではございますが、ムニムニさん残り体力身に残り、アリスさんを後ろから執拗に攻撃しております。あー、これは反転してアリスさんがムニムニさんを撃破、ギリギリまで追い詰めましたわ。体力を生かしてアリスさんの勝利でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
最後惜しかった。ムニムニさんが追撃、後ろから背中からバックスタブ、バックスタブ、バックスタブですが、体力が多かったのでアリスさん耐え切りました。そして反転して、ムニムニさんを撃破してアリスさんの優勝でございます。おめでとうございます。やった
ー、コマンエイツ
ね。でもなんだろう、おー、パチパチパチパチ、アリスさんおめでとう、おめでとうございます。
エイチャルさんが勝った時の反応とアリスが勝った時の反応が違いすぎる、ね、
この扱いの差よ。この扱いの差よ。ね、いや、おめでとうございます。本当に、まあ、アリスさんでもバトルわかったんで初めて違う、
いや、久しぶり、
久しぶりですよね、だいぶ久しぶりですよね、
うん、そうなの。
いや、おめでとうございますね。泉さんがね、エイチャルさんが勝ったら大炎上するのに。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お、ボタンエビさん、こんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。だが、もうエンディングでございます。そう、明日のね、告知しておきましょう。毎週、毎週ですね、木曜日に行っております、毎週木曜日に行っております、私とアリスさんとね、リスナーさんの参加型の、7 days to die 無双ですね、明日の22時から配信予定でございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。で、それ以外にもですね、いろいろと、今月ちょっとね、いっぱい配信したいことありますんでね、いろんな配信ございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、HR さんもサインだし、ということでございますが、はい、私が勝つとなぜか謝罪会見ですね。ブーブーってね、幼鳥してんじゃねえのとかっていろいろ言われますけどね。はい、誰かレンチかインパクトドライブかラジェットをくれっていうことではございますが、そう、明日の配信ですね、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、アリスさん遅刻しないようにねってね、リスナーさんにも突っ込まれておりますね。
はい、
はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。はい、たくさんコメントいただいた方、掲示板での投稿いただいた方、 コメントはしてないけど見てるよって方ですね、本当にありがとうございました。毎週水曜日夜10時からいつものようにネットラジオ放送ですね、今月ですね一応あのゲストの方とかも、何名かお声掛けさせていただいておりますのでね、まあ、ゲストの方も楽しみにしておいてください。というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。はい、というわけでこの放送をお送りしましたのは、画面向かって左自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルネットシスター補聴姫ことアリセラビムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でもお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。
またねー。